日本即興コメディ協会、インプロと愉快な仲間たち。
あ、いいですか、すみません、
始まりの
一応はい、やりますね。じゃあ、はい、じゃあ、あの日本即興コメディ協会副代表で教えるずの野村です。
はい、ちょっと違う、なんか始まりましたみたいな、
番組の言ってましたっけ、
タイトル的なものないの、
言ってきましたっけっていうか、
はい、タイトルなんだっけ、
じゃあ俺やってみよう。
ちょっと待って、ちょっと待って、お願いしますか。
じゃあ改めまして、さあ始まりました、日本即興コメディ協会ポッドキャスト、インプロと愉快な仲間たちでございます。
ああ、それだよ、
やりました、
さすがさすが。
ということで、じゃあまず自己紹介しましょうか。
はい、
じゃあ僕からいきましょう。
あ、どうぞ、
ね、まま日本即興コメディ協会登録コメディアン、カモメンタルの牧尾祐介です。
ありがとうございます。
なんで毎回笑う。
いやいや、いつもありがとうございます。
続きまして、日本即興コメディ協会副代表で教えるのは野村です。
日本即興コメディ協会の横内です。
あ、で今日はですね、ちょっと矢島さんが、
はい、
ちょっと病欠という感じで、
加古さんもいらっしゃる、
はい、ちょっといらっしゃらないんですけど、うん、だけどそんな中、
はい、
今日は、スペシャルゲストを、
スペシャルゲスト、
紹介したいと思います。インプロバイザーの小島博久さんです。
あ、どうも、小島です。よろしくお願いします。
インプロバイザーの小島博久さん、
はい、
みんなからヒロキュンって呼ばれてるんですけど、
ヒロキュンと呼んでください。
インプロバイザーのっていう肩書きをつくっていうことは、
はい、
普段からもインプロをずっとやられてる、
はい、そうなんです
ね。へ
えー、団体みたいな所属してるんですか。
いや、団体は所属はしなくて、僕は遊び場っていう自分の、まあ何ていうんですかね、団体を、まあ、団体って言っても僕一人なんですけどを一応肩書きとして、まあ、自分でワークショップ開いたりとか、 あとはいろんな各地行って、ショーをやったりとか、まあ、ワークも各地でやったりとか、
ショーをやるときは誰とやるんですか。
ショーは、自分で、主催するときはゲストの人を1人呼んで2人で、
2人、
それが一応基本僕がやるショーの形で、あとはまあいろんなところにゲストで出演したりとか、あとは、まあ、仲間でいつも、まあ、チーム2チームぐらいあって、うん、あの全国のやつが集まってやる、
地方に多いっとるんですよ、
チームとかあって、それがたまにこうポツポツ
仲間に入れてくださいよ。
いやいや、
大関係でしょ、
大関係だと思いますよ。
すごい羨ましい
感じ、本当そうなんですよ、
携帯だなと思いました。
いや、本当にもう毎週のようにいろんな各地
行って
るんですか。そうですね、主に西日本、
西日本、何県が多いんですか。
一番行くのは福岡、九州が多くて、で、あとは、岡山とか、あと四国の方だと、愛媛とか
香川とか、
香川とか、あと沖縄とか、
その辺でやっぱりインプロが結構流行ってるっていうか、
あ、
盛り上がってるんですか。
その辺は、各地でインプロをやってる、まあ、チームとか、そのインプロやってる人たちがいたりとか、うんうんうん、で、あの、まあ、僕が、あの、まあ、インプロをこうのめり込むきっかけだった今井純っていう男がいるんですけど、今井純がそこにあのワークショップをやりに行くわけですよ。
ほー、あ、今井純さんに一緒についていく形が多いですか。
そうです。一番最初は沖縄で今井純のワークショップが3日間の合宿であったわ
け
です
、はいはいはい、
でそこで初めて僕地方に行って、でいろんな人と知り合って、で地方でその自分が住んでる東京離れて、その時当時はもう言ってみれば沖縄とかもう行ったこともなかったんで、なんかちょっと現実離れしてるところでやったら何かつかめるんじゃないかと思って、うん、その沖縄合宿飛び込んで、
うん、
でその時の体験がすごく僕の中では大きくて、
うん、
なんかそこから、あの、いろんな地方でやってるんだったら全部行こうと思って、そこからもう、それが4年前かな、確か4年ぐらい前で、そこからもう毎回行くようになって、年にだいたい今5カ所ぐらい、その純さんの地方のワークがあって、それには必ず全部行くようにしてる。
でもだから僕とひろきさんはずっと、うん、あのもう前々からずっとショー一緒になったりワークショップ一緒になったりしてたんですけど、
ひろきさんって横内さん、
横内さん
のなんで急にひろきさんって
呼んでる、いやいやなんか
横内さんじゃん、ひろきゅんさん
だよね、あごめんなさい、
すごい紛らわしい、
ごめんなさい申し訳ないです、
なんで急に横内さんって呼んでたのに、
リスナーの方が混乱
して、ごめんなさい、あの
俺も混乱するよ、
俺が
ひろきさん
ちょっと仕切りをしないといけないのかなっていうことになって急に敬語になりました、
いやいや敬語と問題
じゃない、
名字か名前かって話ね、
ひろきさんって呼んで
る、そうなんですよ、僕あのインプロネームがひろきだったんですよ、
ひろきゅんさん、そうひろきさん、
じゃあ横内、横内
ちょっとごめんね、今いやいや横内ですで、
いやいや
自己紹介も、
まあ、
も横内さんって呼んでたし、
はい、
頼むわそこ、
はい、
しろすけくんもう始まって5秒ぐらいでもう仕切りできてない、
そうずっと打撲をのまま今走ってるけど
具体的にはさ、ひろきはさ、うん、インプロ沖縄、
うんうん、はい、
インプロ岡山、
はいはい、
香川と愛媛だったらシーソーズでいいんだっけ、
シーソーズとか、うん、あと、クロッシングっていう呼んでくれるのはね、
あーそんな団体もあるんだ、クロッシングっていう、うん、
そうだね、あったりとか、
そうあの地方にそう、いろんな団体があるんですよ、
ほ
う、そう、あいや本当最近ねどんどん増えてきて、
うん、増えて
すごいよね、
ひろきゅんさんはでもその今井純さんとその沖縄のワーク参加する前もずっとやられてたんですよね、
そうですそうです、一番最初に始めたのは、うん、2009年ぐらいだと思うんですね、確か記憶が
最初に始めた
の8年ぐらい前だったと思うんですよね、
お、
うん、
確かしたら俺一緒ぐらいになるわ、
うん、でも僕も
大学さん
で出会ったのはそのぐらいなのかな、
ね、言ってましたね、
その前はあの劇団されてたんですよね、
そうです、僕は20歳の頃から1999年から、劇団に入って10年間普通の台本の芝居やってて、で
面白っ、
そっから
急にだね、
そうでそこを10年で辞めて、うん、でフリーでまた 2,3 年やってた時に、うん、役者仲間から、
うん、
お前暇なんだから今度ちょっとみんなでなんか集まってあのなんか面白いことやるらしいからお前ちょっと顔出せって言われて、で、まあ、本当に暇だったんで
いやいやいやなことない
たまたまね、たまたまその日が暇だったんで、で呼び出されて錦糸町にね呼び出されて、
錦糸町に、
そう錦糸町行ったら、そこでなんかそのインプロの団体、うん、インプロの団体が、
うん、
役者さんとインプロやりたいと、ロングホームをしっかり作り込んでそれやりたいから、
うん、
役者さんを紹介してくれっていうので呼ばれたわけです
よ、その時いらっしゃったインプロバイザーの方は、
はインプロモーティブっていう新生の団体がありまして、
あちょっと待ってください、今の時点でちょっとまた疑問が生まれたんですけど、そもそもインプロバイザーとしては役者とはまた違うんですか、
そうですね、まあ役者には違いないんですけど、まあ即興の芝居を主にやっているっていうところですかね、
うん、
へえ、
インプロバイザーって呼ぶんですよね、うん、そうこのポッドキャストでも言ってないですもんね、
うん、
じゃあひろきんさんはもともと役者で、
はい、
でそのインプロバイザーさんに役者と一緒にやりたいからって一緒にやってくれないかって言われて、今役者ではなくもうインプロバイザーになってるってことですか、
そう
役者ではないってこと、
いやそんなことないですよ、今
役者の仕事をされる、はい、こともあるんですか、
もちろんあの今度11月には普通に台本の芝居とか
出るんで、
なんでまあインプロバイザーってまあなんか特に小裸に言ってるっていうよりはまあ役者ではあるんですけど基本的に即興の芝居をメインでやってますよっていうので、
あ
まあ説明としてなんかこうマイクのいいから
言い切っちゃ
う部分はあるんですけど、
言い切っちゃった方が、
そうなんですか、うん、あでじゃあ最初はそれでインプロモーティブ、
はい、
のショーに出たのがきっかけで、
そうなんですよ、もう本当にこれは完全に巻き込まれたみたいな感じで、
その時のこと覚えてます、
すっごい覚えてて、あの本当になんか美容室の火曜日で、
うん、
美容室休みで、
うん、
そこを使ってやってもらって美容室のあの台を片付けて、
聞いたことない、そんなの、
ね
まあ、インプロならできるもんね、
今インプロモーティブはね、うん、あの電車を借り切ったりとか、
いろいろね、
すご
い
活動してる、劇場バスでね、
そう、なんかね、その時はなんかそこになんか研修とかで行ってすごいあの店長さんたちと知り合いになって、休みの日ちょっと使っていいよみたいな話で使わせてもらったらしくて、
うん、
でそこに役者仲間5人ぐらいで行って、うん、で、まあ、初めてインプロ、そのところに初めてインプロ触れたんですよ、
う
ん、でインプロのゲームみたいないろいろやって、
はいはいはい、
で その日の帰りにみんなでご飯を食べながら、うん、その当時 の, その主催のね、
うん、
主催の人にご飯を食べながら、うん、やっぱみんなすごいね、役者さんはもう飲み込みも早いし、うん、お芝居一緒にやってて楽しいから、
うん、
これもうすぐみんなショーできちゃうんじゃないとか言い出して、うん、いやいやいやいや、いや今日初めてやったばっかりそんな、うん、そんなでもないよみたいな話をしたら、うんうんうんね、私たちあの今度2週間後にあの今度ステージがあるんだけど、
うんうん、
みんな出ちゃいなよって言われて、
うんうんうん、
で、いやいやいやいや、2週間でしょって今日初めてやって、ね、そんなん出れるわけないじゃんってお客さんの前にさ、いや全然大丈夫だ、稽古はもう何回かやれば大丈夫だから、
うん、
じゃあ稽古出れる日あるとか言われて、うん、空いてる日教えてとか言って、うん、この人この日空いてるねみたいな、うんうん、あ、じゃあ、じゃあ大丈夫大丈夫って言われて、なんかよくわからないうちにスケジュールが組まれてで稽古行って、うん、よくわからないうちに本番になって、
あ、そうだったんだ。その時に出会ったんじゃない、あのアラビアンナイトみたいな。
あ、それはねもうちょっと
後、あ、もうちょっと後か。
そう、それから
何今の、
何、いやいや、これ俺は繋がるはずだったんです
よ。出会いがある。君がとってこと。
はい。
あ、そういうことね。
そう。その1年以内の出会い。その1年以内の出会い。
多分そのね、1年後か1年半後ぐらいだったと思う。
インプロモーティブで出てた時に、うん、僕続行実験学校でショーに出てて、なんかインプロフェスみたいなのがあったんですよ。アイフェスって下北の。
駅前劇場、
駅前劇場か、
あ、駅前劇場1週間ずっと、
そうそう、あ、その時俺も出ました。
あ、エコシさんも出てたんだ。
エコシさんなんて団体で出てたの？
あ、僕一人だけです。
え、ソロ
かっこいい。
エコシソロ、
あの
マイソロとかんですよ。
そう、マイソロに横山さんにあの、まあ、連絡を取ってたりして、じゃあ出ないみたいな感じで向こうから言われて。そうそう、
横山さんが主催だもんね。
そうそう、東京オレンジの、
うん、名前言うと横山さんで横内さんで、
さっき
言ったような
、そうそう、なんかそこで初めてステージに立ってから、うん、そこから やっぱみんなすごいねって、これからもいろいろやってこうよって言われて、本当にそれからなんかそのメーリングリストが作られて、それであの毎日いろんな情報がひっきりなしにして、こういうイベントでやるから出れる人は出ようよとか、今日は稽古があるからこれ以上来てとかいうのがすごいわーって送られてくるようになって、それでまあもう楽しかったんで、
うん、
で結構頻繁に参加するようになって、
うん、
で毎月その自主公演当時やってたんだけど、うん、それにもまあ毎月必ず出てたりとか、うん、出れない時はスタッフで入ったりとかしながら、うん、なんか結構2、3年ぐらい一緒にやってた。
へ、うん、へえ、それでじゃあずっとインプロモーティブのもう団員みたいな感じになってたと、
なんか劇団員、レギュラーゲストみたいな感じ
です、ね、レギュラーゲスト、
一応ゲストなんです、一応ゲストなんです劇団員、下手すると劇団員毎回いる劇団員じゃないんですかっていつも言われるみたいな感じのポジションでずっとやってたんですよ。
でそっからそのさっきの話につながるわけですか、今井純さんの。
そうですね、
うん、
そうなんです。それでまさにその野村君と出会ったその iFest っていうイベントがあって、はいはいはい、それが東京近郊のインプロ団体とかインプロやってる、まあ、あの横地君みたいな人たちがガッと集まって一堂に会したイベントをやろうっていうのが、劇団東京オレンジさんっていうところの主催であったわけですよ、
はい、
でそこで、僕当時あんまり他の団体のインプロを見たことがなくて、
はいはいはい、
当時は普通にあの台本のお芝居をやりつつ、インプロはなんかそのサブでやってたみたいな、メインは台本芝居で
やった、ちょっと時期が空いたらじゃあやるかぐらい、
そうそうそう、うん、空いてる時にやるとかやってたりとか、その台本芝居でなんかこういろいろ活かせる部分があるかなみたいな感じで感覚でやってたんですけど、その時にいろんな団体を見て、
うんうん、
でこんなにいろんなインプロをやる人たちがいるのか、
うん、
っていう中でその当時今井純さんが、うん、プロデュースしてやってた東京コメディストア J っていう団体、
はいはいはいはい、
今コメディストア聞いたことないんですよね。
そうそうそう、今解散して新しく今コメディストア D っていう風になってるんですけど、うんうん、またメンバー全然変わって、うんうんうん、で当時は、うん、コメディスター J っていう、
うん、
で、もう手だれたちがいっぱいいるわけです。
そうですね、
あの今 ね、あのすごい勢いのあるロクディムっていうねのメンバーもみんなその
ね出てきました ね、 ね、
それ何人ぐらいいるんですか。
ね、あの時出てただけでももう十何人もいて、
結構多かったですね。
延べ人数にするとものすごい人数いたらしくて、
そうそうそう、そのか選抜みたいな感じで、
そうそうそうそう、
でそれが解散して今 D に、
今はまた全く新しい、
ちょっとお休みがあって
やってるんですけど、で当時その J っていうのがあって、そのショーを見た時に、なんか他にいろんなとこもあったし、自分たちでそのやってたのと、なんか全然違う、なんだこの面白いのは、なんだ
確かにね、毛色は全然違うよね、
違う、
なんかどう違うんですか。だって全部インプロですよね、即興芝居ですよね。
そうなんです、なんか当時の僕らがやってたのっていうのは、まず、はい、まあインプロゲームと、まああとロングフォームっていう形でやってたんですよ、でロングフォームも、当時インプロモーティブ、まあ今もそうかな、分かんないけど、ある程度台本というか、その流れ、例えばその例えば時代劇みたいなテーマだったら、時代劇のまあよくあるあの悪代官が町娘さらって、それを誰かが正義の味方みたいな助けに行ってっていうみたいな流れがある中で、その戦いの部分をなんかこうインプロのシーンみたいにしたりとかっていうような構成とかでやった
りした。
その時ね、出てた時も、アラビアンナイトをモチーフにして、アラビアンナイトの話の中にいろんなインプロのゲームが挟まるみたいな、そういう構成でやってたんですよ、でだからそういう意味でその J がやってたのはもっとなんていうんですかね、もうじゃあ誰出るみたいなって、じゃあ俺やりますやります、じゃあできてパッと始めて、そこでもうパッと短いシーンをやったりとか、当時そのマスクとかそのシールだとか、
仮面、
仮面のやつとかやったりとか、もう見たことないのばっかりで、それすごい衝撃を受けて、でそうなんか言い方は変なんですけど、はい、なんかすごい芝居をしてるっていう感覚、
そうね、
感覚だった。あ、
それポジティブな意味で
だよね、ポジティブな意味で、
芝居をしてる、その J が、
J のそのやってる即興っていうのが、それはなんか即興ってなんかまあなんですか、そのゲーム主体だったんで、こうわちゃわちゃしてる、でそれを楽しんだりとかしてたりするもんだなっていう認識がちょっとあったんですけど、なんか普通に芝居コメディをしてるの人たちはって思って、こんなことができるんだと思って、でその終わった後に潤さんに話をして、すごい面白くて、なんかぜひワークショップとか参加したいですって、それ俺が飲んでるんですよ、
あ、そう、
さすが
コップの大きさ全然違う、
インプロバイザーだから視野が広いな、
いや、あなたもインプロバイザー
だから、あ、そうですね、みんな、みんな一緒やってるから、
みんな一緒やってるから、間違えました、
そうなんです、それで、
分かるな、その感じ、
それで、潤さんのところに行って、潤さんのところでそのインプロをやったんですけど、まあ当時は結構キース色が強かった、キース・ジョンストン、まあインプロのまあトレーニングとかエクササイズとかが結構強かったのかな、やってたんだけど、でもそもそもキースとかもその時点では知らなかったし、だからもう一つ一つがもう全部目から鱗、こんなやり方があるのか、で僕そのずっと台本芝居やってたから、もうどれもが普通にこれ役者のトレーニングじゃん、これはちょっと本気でやらんとあかんぞと思って、なんかその奥深さをそこでなんかすごい感じて、今までやったら別に浅いっていうわけじゃなくて、なんかこんな世界もあったんだ、それがすごく自分になんかハマったの、それでいやちょっと本気でやりたいと思って、でそこから潤さんのところにずっと通うようになって、
はい、今井潤さんの話ってしたっけここで、
いやしてない、
してない、
はい、本の話、キースの本の、
潤さんが役をしてくれたっていう、
役してる本っ
ていうのだけ話してるからね、潤さんっていう本当に第一人者って言っていいんですか、日本にインプロ、
そうなんですか、
そう、日本にインプロが初めて入ってきた時に、オーストラリアのリンピアスって人を呼んで、シアタースポーツっていうねをやりましょうっていうことで集められた役者さんがいて、その中でそのリンピアスはもちろんオーストラリアで日本語全くできなかったので、その時通訳したのが今井潤、
当時は役者今井潤だと、
そう、役者今井潤で、そう、役者としてプレイヤーとして参加しながらみんなに通訳もしてる、 はい、まさに日本にインプロが入ってきた時の、うん、本当に一番最初にいた人、うん、むしろ今井純の言葉で伝えられたって言っても過言ではない、ある意味
今井役で。
今井純さんはあのリンピアスからキース・ジョンストンに移行する段階があったんだよね。
そうそうそうそうそう、
初めはリンピアスだけだったもんね、最初は。1993年に行った時に、う
ん、ちょっと質問なんですけど、ごめんなさい、面白い。リンピアスは、うん、そのな何、まあ、毛そんな色で分けたりするのはあれだけど、うん、リンピアスはキースにあんま影響されてない人だったの？
なんか俺も詳しく、あのすごい詳しいことはわからないので、はいはい、あんまりこう あのね、
はい、今ね、
少ない情報で言うと詳しい人に怒られる。
よくあるよ、結構聞いてると思うからね、あれは違うとか言われたりする。
すごいざっくり、すごいざっくりなので、あのこれを聞いた人はざっくりなんで怒らないでください。詳しい方は怒らないで、
はい、個人の見解をね、
はい、僕が知ってる限りの情報で言うと、うん、リンピアスさんはそのもちろんそのキース・ジョンストンが、うん、もちろんシアタースポーツっていうものを作って、うん、でそれをこう、うん、いろんな人に教えて、
はいはい、
でリンピアスはそれを、自分の、まあ、それを持ってって、うん、自分たちでなんかちょっと変えたらしいね、やっ
ぱり、はいはいはい、
よりその自分たちでやるので、うん、楽しくなるように、う
ん、なるほど、
ちょっと改良を加えて、
うんうん、
でそれが日本に入ってきたら
しい。でもじゃあ完全にキースの KF っていうか、
うんうん、でも
踏んでるんですよね。
でもキースからするとシアタースポーツは私のシアタースポーツじゃないっていうふうに言われたりとかしてるっていう噂は聞いたことあります、
はい、
あくまで噂なんでちょっと真実性は分かんないですけど。
スポーリンもオーストラリアだっけ。
スポーリンはアメリカ、
ね、アメリカか、
うん、オーストラリアはリンピアスね。
リンピアスか。
なんか今度シアタースポーツについてもちょっと語り合いたい。
あ、そうですね、あ、
そうですね、
最初に来たのはシアタースポーツですもんね。
キースが、英語で書いてた日本語訳されてないさ、あの黒い分
厚い、あ、はいはいはい、
あれ最初シアタースポーツについてずっと書かれてる。
そうですそうですそうです。
なんか正しいやり方でやれっていう、
うん、
だからその辺のキースなりのあるんだよね、
うん、
いやだから勝負だけど勝負じゃないみたいな、う
ん、みんなで部署分けて和訳してみます
あ
れは
英語
英語、いやいや、俺
英語とか英語だよね、
俺一応できますよ。
ブランドのあれ読み解いてほしい。
だって俺だけど俺が和訳したらみんな本当かよって言う気になるでしょ。
信じるけど
信じますか。
和訳してもらった上でちゃんとできる人にもう一回添削してもら
う。いや意味ねえ、そいつがやるよ意味ねえだろこれ。
あでもそれも気になるな。
そうですね、
まあまあ、それシアタースポーツはまた置いておきましょう、う
ん、ちょっとね、ヒノキュンのね、あの経歴のところだったでしたけど、だいぶ飛んじゃいましたけど、今井純さんに出会って、
うん、
今井純さんのワークショップに、
うん、
ね、
はいはいはい、
通ってっていうところまででしたけどね、
はい、まあ、そこはだからすごい衝撃的な出会いで、そこからちょっと人生が変わって始めたなっていう。
もう完全にそこからインプロの方に、
そこからインプロで行こうっていうふうに決めて、でまあ舞台もたまに出てたんですけど、
うんうん、
他の台本の舞台も、
うんうん、
でももうその時は8割ぐらいもうインプロで、
うんうん、
そこから地方のワーク行くようになってからはもう100、うんうん、ほぼ9割9分ぐらい、
今の形に。
台本の芝居よりもインプロの芝居の方が面白いですか。
僕は超に合ってるなって思って
。ああ、そういうのがある。
ヒロキュンがね、インプロするとき楽しそうにやってる。
あ、そのだからどういう点が超に合ってますか。
あのね、
なんだろうな、
もちろんその台本を読み込んで、うん、こう役を作り込んでっていうのもすごく面白いんだけど、うん、なんかその場で自分の発想で、うん、でなんかこう自分が今までこういろいろこう生きてきて、いろんな経験とか知識とかそういうものをもう全部投入できるじゃない、
うん、
でしかも相手が何してくるかわからないし、そこにどううまくそれを乗ってね、相手にこう返せたりとか、その相手とのやり合いがしたりとか、なんかそのなんていうかな、自分で自分次第でどうにでもなるし、
うんうん、
その相手と一緒に何か作って、うん、本当にあのどこに行くかわからないところでやれるのが、
うん、
それがすごく楽しくて、
うん、
思い返すと劇団とかにいた時も、
うん、
結構その即興でやる稽古とか、
うん、
僕がいたところは結構あった、
うん、エチュードで作っていく劇団ありますよね、うんうん、
でそういうのやってて最初は嫌だったんですけど、うん、だんだんやっていくうちに それがすごい快感になる瞬間があったのをそういえばそうだなと思って、 結構僕がいた劇団スパルタだったんで、入ってすぐにもう本当にまず肉練、肉体訓練、
肉練っていうの、
肉練っていうの、そう当時ね、僕はまだ入って19、20歳の頃に早稲田大学系だったんで、
あれこういう名前出してもいいんですか、出さない方がいいんですか、
まあいいのかな、カムカムミニキーナっていう劇団で、
すごい劇団さんですよね。
そうですよ、演劇知らなくて
有名ですよ。
カムカム知らない、
わかんない、全然
演劇知らない。有名な役者さんたくさん出られてます
ね。そうですね、うん、今テレビとかに出てるような方も、
へえ、何回か見に行かせてもらって
、僕も一回見に行きました。は
い、でやっぱりすごく肉体表現が多かったんで、やっぱりそういう訓練をしこたまして、でその後にもうそう、なんか即興でこうやるんですよ、うん、で劇団の時はもう本当に笑わせろ、とにかく面白いことをするっていうのはすごい言われた。
コメディーなの？
コメディーっていうか、なんかいやコメディーじゃないんだけど、うん、結構真面目なんだけど、でも、うん、そこにちゃんと笑いの要素が、座長とかやっぱ関西出身だったから , 笑いの要素を必ず必要だっていうところで、
なるほど、それが信念みたいな、うん、
役者としても面白くないやつは価値がないみたいなところがちょっとあって、だからとにかくおもろいことをしろ、笑わせろっていうのをなんか至上命題みたいな感じで叩き込まれたみたいな。
それはちょっとインプロの精神とはだから異なって
ちょっと異なるんですよね。
ここでもなんか笑わせるってなるとちょっとね、
確かに。
でも確かに当時の劇団とか、もう僕も早稲田出身の早稲田系の劇団とか、やっぱもういかにお客を笑わせるかみたいな、うん、笑い稽古で、まあ、僕も劇団の稽古なんか紹介し、うん、はい、参加したけど、はい、やっぱ笑わせろっていうのは、面白くないお前とか頑張りましたよね。笑わせるまでだから舞台から降りちゃいけないみたいな、
わお
稽古みたいな、
もう本当そんな感じの、本当きつく吐きそうだったもん。最初の頃は何をしたら笑ってくれるんだろうぐらいな。
エチュードって言ってもなんか要はそうですね、もう即興でいかに楽しい面白いことをするかみたいな対決だから、ちょっとそこはインプロの即興芝居とは多分違うんですね。
全然違った、ね、
俺そこですごい疑問を持ってしまうんですけど、その演劇の稽古自体に、そもそも僕はインプロの稽古しか触れてきたことがないので、多分お三方はかなりどっぷり触れてこられたと思うんですけど、その笑いを取らなきゃいけないってインプロの考え方からすると、うん、一番それが笑い取れないじゃんって思っちゃうんですよ。そういう風に厳しく、うんうん、シビアに笑いを取らせようとすることで、その人を笑い取らせるっていうことを訓練してるわけじゃないですか。厳しくしていく、生きながら。インプロって逆に何でもやっていいよっていう風に解放していくから、お客さんにとって魅力的な、ある種笑いも取れる人間に成長させようとする試みじゃないですか、考え方が。それってどう思われます、その演劇の厳しくしていくことで。俺はもうありえない派なんですよ、それが。その稽古の仕方が、それってどう考えられますか。
ぬるいこと言ってんじゃない。そ
ういうもんなんですか。
ぬるいんだよ、インプロはぬるいんだよ。
確かに、よく言われる。
だからじゃあなんかね、でもどっちもどっちですよね。だから、でもそれをやっぱどの劇団もやってるってことは、そこには多分やっぱ性はあるっていうか、それはもうね、ほんとね、言ったらだからものすごい戦いなんで、
っていうことですよね。
もうガチの格闘技、そうそう、本当にもう強いやつだけが残っていくみたいな世界だから、その人が多分インプロ来たらもうめちゃめちゃ面白いと思う、多分。あ、そこでも勝ち残ってるし、
槙野さんめっちゃめちゃ面白い人です。
あ、猪木さん、そうですね。それはやめようよ。周りをひたすら取れ取れって言われる状況で勝ち抜いた人がさらにインプロの要素を取り入れたら、確かにもうそれはもう太刀打ちできないと。
いや、猪木さん、あのインナースペースのマッチ何回優勝した？
え、いや、3回
優勝した。
今回
そう優勝してたりするん
ですよ。その価値観があまり伝わらないんじゃない。
インプロ賞レースじゃないですか。あって、それ大会みたいなのが
一人で戦うんですか。
その日決まった2人のペアで、うん、トーナメント制でこう、うん、勝ち上がっていって、うん、で負けた方が勝った方に付き添っていって、最終的には最後は6人に、6対6でなんですけど、 それで3回もう何回ぐらいやってるのかなみたいなスペース、
ね、何人ぐらい出るんですかそれが、
そうですね16人
おお、うん、
でまあひろきゅんがやると誰と組んでも相手をね輝かせるんですよ。
ああそれがね、
それはすごいな。
ギブユア
パートナーグッドタイム、そう
ギブユアドロ
ー、あそういうのとか、うん、ジュンさんから聞いたりをするんですか、ギブユアパートナーグッドタイムとか。
なんかそういう言い方ではないですけど、やっぱり相手を楽しませるとか、うん、相手を鼓舞してとか、相手のためにやってっていうのはもう耳にタコができるほどもう刷り込まれて
る。俺個人的に聞きたいんだけど、鼓舞するっていうのはどういうことなの、それはどんな意味の。
相手をまあ
鼓舞するって初めて聞きましたね。そうそう、気持ちいい時間を与える、喜ばせるはない
んですけど、
鼓舞するっていうのもあるんですね。
なんか相手を盛り上げるとか、そういう、
それ大事、
やる気を出させるみたいな、
うん、とか、なんかこう一緒くなんかこうやっぱりさ、こうただ楽しま、なんかこう楽しませるのも、うん、なんかこういろいろあると思うんだけど、うん、なんかまあ俺の解釈だけどね、うん、俺なんか一緒にこう、一緒になんかこう、
うん、やってこうぜみたいな、
なんかまあもちろん それだけじゃないけど、アプローチはいろいろあるけど、
今だから
静かにこういうのもあるけど、
うん、まあ、体の動きってことですよね。なんか一緒にこう
含めて
揺れるみたいなことですか、
うん、なんかこう上がっていくっていうような、
それ大事だな。だそれも最初の時言ってた、何でしたっけ、加古さんが言ってた、コミュニケーション、
なんかアンサンブル、
じゃない、
マインドセット、
マインドセット、あ
俺ことごとく一発目全部違う
マインドセットは一つですね。声出さなくても聞いてますよ僕、
はいはいはいはい、
ノリノリで、まあ、うなずくとかも
そうですよね。
そう
な
るほどね。結構僕すごいそういうのは大事にしてて、なんかそのよく自分のワークする時もよく言うんですけど、なんかそのアイデアがどうとかじゃなくて、これでどういう風に相手を楽しませたいのか、喜ばせたいのかとか、まあ、もしかしたらそのこうびっくりさせたいとか驚かせたいとか、怖がらせたいとか、いろいろそのシーンによっては違うんだけど、はい、なんか この別にアイデアは何でもいいけど、その時思いついたもんだけど、どうするのか、だからなんかこうこれがもうどうでもいいもんでも、例えばこうハンドクリームだけど、これハンドクリーム、これハンド
今ハンドクリーム持ってます
なんか例えばこれを、これハンドクリームこれ買ってきたんだ、これプレゼントみたいな、
ありがとう
っていう、なんかこれは別にどうでもいいけど、なんかそれで自分のなんかこう相手をこうしたいよっていうのを、なんかこう体から出していくようなイメージは常に持っているかな。
みんな台本がないからそこまで本当は気が回らないんだよね、なんか情報ばっかり
ね、何を出そうかっていうところに持ってきちゃったりとかすると、だから結構その何を言うかっていうよりは、本当に体の表現とか、その感情的なものだったりとか、なるべく言葉を減らして、
なるほどね、
直接的じゃない言葉で状況とか関係が分かるようなことっていうのをやっぱり意識してやるようにしてる
って感じですね。そういう意味で不安になるとさ、情報過多になっちゃうよね。だからそれって相手を安心させるためじゃなくて、自分が安心するために情報をダーって言って、このハンドクリームはすごく面白くて、なんでかっていうとこうでこうでこうでこうだから、だから面白いみたいな、なんかコミュニケーションになっちゃうことが多いなって思う。だからシンプルに今みたいに自分が喜んでって、なんかこれがすごいんだよって体で伝えるのって、実際即興になるとすごく難しいなっていつも思う、ワークショップでも。
ちょっと全然聞い
て、なんでだよ聞けよ、
頭に入って
る、いやいや聞けよそうだろうなと思ったけどなんかみんながなんか眠てえこと言ってんじゃねえぞみたいな空気出てたけど、確かに
全然
入
ってもらえんね
やな、入れろよ入れてくださいよ、マキオさん。
いや、さっきのさ、はい、そのなんか演劇の稽古の仕方とさ、はい、インプロの仕方、あれはいいの、もう解決したの。
何ですか、
野村君の中で。なんか結構熱くさ、
はい、だって半笑いで、熱くも半笑いで言ってましたよね、今。
いや、熱くかっこ悪い、急に熱くなかった、
いやいやいや、
ちょっと聞いてくださいみたいな、
いやいやいや、
ゆうきゅんね、この二人の会めっちゃ面白い、
ちょっとやや師弟関係みたいな、
師弟関係、師匠ですか、
え、そういえばじゃないですよ、別にもういいかなと思って、
いやいやいや、
ちょっとずつ寄ってこないで、ちょっとさ、体がさ、
引っ掛けるんだよ、怖いんだよ、 師匠なんだよ。
やめてよ、なんかめ
ちゃめちゃ怖がってます、俺は。本当に。
さ、怖がんないです、はい、インプラの精神じゃないでしょ。
うん、そうですね。受け入れます、めちゃめちゃ。めちゃめちゃ受け入れるんで。もう一回振ってもらっていいですか。
ちょっと、もうじゃあ二人でいいかな。
そうですね。あ、てか時間が、
時間が、
そうなの、
だいぶあるかもしれないですね。
そうですね。あ、34分
かかるん
で。
わ
ー一回ちょっと、
一回ちょっとこれは、
そうですね、
はい、ごめんなさい、俺がね、
まだまだいろいろ話した
いことあるんですけども、
じゃあ次回も、
次回も、
はい、次回また、ひろけんに出ていただくということで、
はい、
はい、それじゃあ、以上となります。あれ、いつもこの感じ？
いや、なんかわかんない、もうちょっといい感じでまとめるタイプ
じゃないですか。お便りお待ちしてます。
あ、
はい、今日はそのインプロバイザーのひろけんさんに出ていただきました。
はい、
さあ、なんか、
うん、
ありそうじゃん。
なんかそうですね。今日はです、はい、じゃあまとめてみますね。めちゃめちゃいけますよ、もういけますよ、もう目ギンギンですから本当にね。はい、それじゃあですね、本日以上で、インプロと愉快な仲間たち、ですね、ゲストは、小島裕久さんでした。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
メールのこと
言って、あ、はい、メールいつでもお待ちしております。インプロコメディアットマーク gmail.com ですね、
はい、
インプロコメディ IMPLO コメディ COMADY ですね、
はい、違うよ、ね、全然違うでしょ、IMPROMEDY.jp@gmail.com でございます。
インプロって IMPRO
でしょ。
だし、インプロコメディ
.jp@gmail.com。 あ、もう皆さんは分かりましたね。@gmail.com まで、はい、
ぜひね、
ぜひお便りお待ちしております。それじゃあ次回もよろしくお願いします。それじゃあさよなら。